あ、スキーはね、結構、連れて行きましたね。北京の冬季五輪が決まってから、まあ、中国国内でね、そういうスキーとかスノースポーツの、なんていうかな、活性化を奨励してきてる。だんだんその、スキーをはじめとするスノースポーツにこう、皆さんが興味を持つようになってきた頃からかな。そう、日本の冬のシーズンに、ご案内しましたね。今まで結構私がちゃんと一緒に行ったのはそんなにないですよ。10回とかそのぐらいかもしれないですね。まあただ企画してその送り込むっていうのはもう多分5、60組は送客したんじゃないかなというふうに思いますけど。でもね、最初の頃はね、まあ正直あんまりうまくいかなかったんですね。あれ、落ちちゃった。もう興味だけ、イメージでさ、スキーってこう、なんつうんだろうな、そういう、コマーシャル的な映像を見ると、こう、かっこいいし、気持ちよさそうだしさ、憧れるじゃない。うん。俺やっぱり行きたいってなって、で、特に困ったのはね、最初の頃、その、上海とか、あの辺、杭州とか、広州とかですね、上海よりこう、南の地域の方々が、行きたい行きたいっていうふうに言い出したときに、まあ、結局ツアーを組んで、行ったんですね。バス2台だったかな。うん。東北の某スキー場に。で、その時は参ったですね。ちょっと案内不足であったところもあるんですけど、彼らが用意してきたその、いわゆるスキーウェアというかスノーウェアというか、まあ、それがあまりにも軽装だったわけですよね。で、まあ結局、レンタルできるものはもちろんレンタルするんですけど、その、例えばこう、なんていうかな、スキーウェアの下に着る肌着っていうか、なんていうの、タイツとかさ、そう、ヒートテックみたいなね、ああいうのが大事じゃないですか。やっぱり下にちゃんとね、着ないと寒いんですけど、あとは靴下、うん。そう、で、そういうのがね、結構甘いなっていうのがあって、ユニクロで買ったりもしてたかな。うん、で、まあ実際にその、無理しなくていいよ、ソリでいいんじゃないのとかって私が言うと、ふざけるな、せっかく来たのに冗談じゃねえや、みたいな感じで、散々そういったイメージビデオを見ちゃってるせいか、みんなスキーがやりたいし、スキーをできるようになりたいっていう、そういう気持ちがあったので、で、スキー教室の人をお願いしてあったのでね、で、通訳もつけて、いろいろ練習したりしてやってたんですけど、まあ、滑るようにならないじゃないですか、そんなの1日2日では。うん。これでね、もうその終わった後、夜ね、ウェアを脱ぐときに、もうそのブーツ取るとき足痛いって言い出して、で確かにそのね、ブーツって硬いですから、その形に、ね、ギュッとなってるんで、サイズが合わなかったりすると非常に痛いんですけどね。まあ我々だってそのシーズン入って初めてやるときのスキーってやっぱり靴、ブーツやっぱり痛いですよ、滑った後は。うん、で、さらにこう、かじかんでたりするじゃないですか。まあ、それは足の指も手の指も、またはその耳とかね。うん。気温によるんですけども、雪が降ってきちゃったりするとそういう風になってて。で、その時もやっぱり雪は降ってたんですね。耳も痛い、鼻も痛いとかね。ということで結構大騒ぎになって。で、その、最初はかじかんでますよね。で、その、かじかんでるのが、ホテル戻って、だんだんこう、暖かくなってくると、こう、じんじんに変わって、で、さらに、例えば足なんかは、その、今度、そこの、かじかみが終わって、温まってきた頃に、今度、ブーツで押し付けられていた、その、ね、痛みが、今度、次にやってくるわけですけど、それでも、痛いって転がっちゃって、こんな痛いのかみたいな。そう。で、次の日から参加者がどんどん減っていくんですよね。スキー教室は、3日間かな、4日間かな、抑えてたんですけど、で、午前は出たけど、午後来ない人とか、どんどん脱落していくみたいな感じで、で、最後の午後の、3日目の午後か、4日目の午後のスキー教室は、50何人で始まってんですけど、始まったんですけどね、最後、5、6人しかいなかった。うん。そう、そのぐらい脱落していっちゃって、もうやだ。全然寒くて痛くて楽しくないっていうことなんですね。確かに最初は寒い痛い。で、さらに、 まあ冒険でちょーっと滑ってもうコテンって転ぶじゃないですか。で、その転び方もまあまあ下手なんですよ、これが。うん、私たちの時代もね、我々ももちろん最初、学生時代スキー始めるんですけども、なんだろうな、その前に、例えば少年少女時代にさ、なんかスケートボードとか、我々の世代だとローラースケート、アイススケートみたいなね、なんかそういう滑り物をちょっとでもやってる人はね、いいんですけど、全くやってない人ばっかりだったんですね。だからその転び方も下手。で、顔面から行っちゃう人とか、手のつき方が悪くてね、こう、ちょっと捻挫気味になったりとかね。なので、そのホテルの医務室大変だったんですよ。そうそう。で、その、ドラッグストアでこういうの買ってきてくれとかさ。まあまあ、あれはね、いい教訓でしたね。で、まあ、その次からは、そういったことを事前にレクチャーして、スキーのビデオなんかもですね、そんなイメージビデオばっかりじゃなくて、実際のその、教わるシーンとかね、スキー教室のシーンとか、靴の履き方とか結構細かくビデオをたくさん、まあ、集めてですね、それを事前に送って中国にね、送信して、必ず見ててくれ。でもまあ、それでも見てない人いるんで、空港着いてからですね、バスで、ゲレンデとかスキー場とかその近くのホテルまで行くまでに、やっぱり3時間4時間かかるんで、そのバスの中で強引に見せました。で、それを見せてから、あんまりそのキャピー言わなくなりましたよね。だから、わかんないことにキャキャピーピー言うことであって、バスの中っていうのは強制的に見せることができるんでね。まあ、それでも寝ちゃう人は寝ちゃうんですけども、でも大体の人は見るんで、まあ、それがやるようになってから、まあ、おとなしくなったって言ったらあれですけど、その、インストラクターの言うこともちゃんと聞くようになったし、その、ブーツの履き方は本当はこうやんなきゃいけないよとか、靴下はここまで上げた方がいいよとか、そうそう。それからはね、そこまで大きな、クレームっていうか大騒ぎにはならなくなりましたよね。でね、東北地方から来る人たちは、もう本当にそんな問題ないんですね。未経験の人も多いですよ、中国は。でもやっぱり北京とか大連とか、それこそハルピンとかね。なんか、東北地方から来た人たちはそもそも寒さに慣れてるんで、ただその雪の寒さというのはまあ未経験だったりするんですけど、でもまあ寒いということに覚悟はあるし、そういったその下着の付け方とかさ、そういうのは普段から工夫してるわけですから、寒いというようなクレームはないですよね。意外とアイススケートはね、やったことあるんだっていうような少年時代にね、そういう人も結構いるんで、やっぱり上達も早かったですよね。それやりだしてね、2年目、3年目かな、ツアーの時は、もうね、変えましたね。コンセプト変えて、なんとかスキー場に行きましょうじゃなくて、スノーリゾートっていう名前にもう変えたんです、強引に。そう。なんとかスノーリゾートツアーっていうね。スキーじゃない。もう雪で遊ぶという風にして、で、着いた時も、スキーをどうしてもやりたい人たちは、どうぞっていう風にして、もちろんスキー教室の予約もしといてあげるんですけども、それ以外の人たちはスノーモービルだとかソリだとかね。なんかそういうので、あと鎌倉を作りましょうとかですね。そういった遊び系、スポーツ系っていうんですかね。そういうのに、いろんなコンテンツを用意してもらって、そういう遊びということで行くようになってからは、みんな喜ぶようになりましたよ。でね、好評だったのはね、やはり夜の食事でね、ある時はその鎌倉の中で、おでん。おでんに熱燗っていうのをこう用意して、どうぞーみたいな。やったら、これはもうね、なんか絵として憧れてたんでしょうね。もう大喜びでしたね。最初はなんかおでんだけか、みたいなこと言ってたんだけど、熱々のおでんをたくさん用意しといてあげて、もうみんな、むさぶるようにたって熱くて美味しいって言ってね。で、ああいうその、日本でいうからしってそんなにつける料理が中国ってそんなないんですよね。でまあ、それも新鮮だったみたいで、でまあ、あれで熱燗ビールみたいなのは本当に喜んでました。別の日は、居酒屋とかまたは、ある時は旅館なんですけども、いろり料理っていうキーワードで、ご案内してですね、いろりを囲んで、まあ、ある時はこう、なんていうんですか、魚とかああいうの、串物をね、いろりの周りに刺して、 焼きながら食べましょうとか、ある日はやっぱり鍋物ですよね。こういうのはもう大好きですね。やっぱり絵として憧れがあるんで。で特にね、やっぱり中国人というよりも団体の時って日本に来た時やっぱ困るのがその食事を用意するのがその全員が全員好きな料理ってなかなかないじゃないですか、外国だしね。そう。なんですけども、鍋っていうのはもともと中国でも鍋料理は本当に多いので、ほぼほぼ皆さん嫌いな人っていないんですよ。うん、で、日本の鍋も、日によっては今日は味噌味とか今日は醤油味ってやってあげると、これは結構喜びますよね。うん、あまり味噌味、醤油味みたいな鍋は、中国国内では食べないので、それはそれで新鮮。うん、で、中身もほら、野菜と、まあ、何かしらの鶏とか豚とかの肉と、または海鮮だったりするじゃないですか。うん、だからまあ、これは嫌いな人がいないので、そう。で、あと最後にそういう、うどんとかさ、おじやにしてあげるみたいなのは日本の方が、まあ多いのかな。うん。で、あれは本当に喜びますね。あいやー、好吃ーみたいな感じで、食べます。で、近年、まあ2017、18、19年頃ですけど、あの頃になると、そのお土産買う時もですね、帰りにね、やっぱり、ね、スノーピークがもうだんだん人気になってきちゃって、で、帰りは必ずそのスノーピークのなんとかが欲しいって言って、うん、それがそのマグカップとかね、ああいう食器類、キャンプ用具のね、食器類だったり、またはそのダウンとか、ウェア物だったりはするんですけども、何しろスノーピークのものを買って帰りたいっていう人が結構いましてですね、今コロナ禍でこうですから、中国もアウトドアがどんどん伸びてるんで、今後再開した時に、そういうスノースポーツとか、アウトドア的なね、スポーツとかなんかそういう観光できた人たちには、スノーピークをはじめとする、アウトドアブランドってこれから売れるんだろうなと思いますね。あとね、その時に意外と売れたものですか、意外と売れたのはね、実はアクションカメラですね。うん、なんか皆さんやはりスマホで撮りゃいいやぐらいの気持ちで来たんでしょうけど、スキー場ですね、こけた時にスマホがもし濡れて壊れたらっていうのをゲレンデに来て初めて、やっぱりこれやばいかもしれないなってみんなこう慎重になって、で次の日午前中にちょっと量販店行きたいんですけどとか言い出してね、そう GoPro とかさ、ああいうのをみんな買ってましたよね。ね、日本に来てる間、スマホがもし壊れて故障したらもう何にもできないですもんね。中国人に限らず外国人はね、スマホでほとんどのアリペイとか WeChat Pay で支払いもしてたし、ね、ちょっと迷っても地図で見れましたし、その地図を持ってタクシーに乗ればね、連れてってくれるわけだし、あと翻訳とかのアプリも入ってるでしょ。うん、だからもうスマホがなくなったらやばいってことで、アクションカメラみたいな風に、なりましたね。そう、ああいうのはでもなんか、いわゆるゲレンデとか、ああいうところでもっとガシガシ前に出して打ち合えばいいのになっていうふうには思いましたけど。まあ、それ以外にも、持ってくればよかったなというふうな商品って結構あるじゃないですか。または、ちょっと忘れちまったよというようなね。そういうその、忘れ物商品に関して言うと、日本のゲレンデ周りの売店ってまだちょっと弱い気がしますね。やっぱり外国から来た時の忘れ物の仕方をよく理解して、こういうものも売れるんだ、ああいうものも売れるんだっていうことで、用意しておいてあげると、それはもう必ず売れるんでね。ぜひ検討してみてください。